水野さんなんかはきっと耳がすごくいいと思うんですけど、
いやいや、そんなことは思う。
なんかこう世の中イライラする音だらけじゃないですか。
あ、イライラする音ありますね。古くなった自転車のブレーキの音が我慢できないですね。
まあ、確かにあれは誰が聞いても不愉快な音だとは思いますけど、
思いっきりコンプレッサーかけたくなりますからね、あれ。なんか聞いた瞬間にここら辺の帯域をコンプレッサーかけたいなって思っちゃいますから、ちょっと職業病的なんですけどね。
ちなみにどの辺の帯域でしょうね、あれは。
8キロから10キロぐらいですね。
そうですか。よくあのオーディオの世界なんかでもあるじゃないですか、減音再生、減音再生。例えば、オーケストラの音をそのコンサートホールで聞くのと同じような音で聞くのがもう最高であると、そのためのスピーカーはこれであるみたいな、
ありますね、
ってありますよね。でも、はい、今特に若い人たち、あんまりオーディオにこだわってない人、まあ、あるいは iPod で聞いてる人とか、パソコンのスピーカーで聞いてる人はもう減音再生からは程遠い音楽の聞き方をしてるわけでしょ。
ええ、そうですよね。
レコーディングエンジニアとしてもそういう人たちをまず念頭に置いて音作りをしなきゃいけないとか、そういうことも出てくると思うんですけど。
ああ、僕はむしろそういうことは全く考えてないですね。
ほうほうほう。
音がいいっていうのもまあ一つの価値だとは思うんですけどね。音楽として成立してるっていうのが僕は第一の条件だと思うんです。意外と音質っていうのは関係ないような気がするんですよね。どういう状況で聞いても多分感動できると思うんです。
そのいい音っていうのの定義も人それぞれじゃないですか。
まあそうですよね。
ミュージシャン側はこういう音にしたいって思ったとしても、そのそれを録音する側はいやいや、そういう音じゃなくてこういう音の方がいいと思うよみたいな、そういうギャップができちゃうことも
ありますね。
多いと思うんですけど、そういう時どういうふうにしてます？
もちろんミュージシャン側に合わせますが、それが基本ですが、やはりどうしてもこう自分がやってしまう以上はそういう自分の音になってしまいますので、まあお互いにいいと思えるところを詰めていきますね。
デザイナーの仕事と同じです。
そうかもしれませんね。ええ、
同じですね、
自分だけのセンスじゃできませんからね。
そうですよね。でも自分の美学みたいなのはどっかに盛り込みたいんですよね。
ありますね、ありますね。
他っといても出ちゃいますしね、そういうのは。
まあ確かにそうですね。音聞きながら、ああもう自分の音だってちょっと鬱になることもありますけどね。
それは鏡を不意にパッと見たときにがっくりするのと似てる。